それでは本日の聖書箇所を朗読いたします。本日は箴言の31章8節と9節です。ではお読みします。口の聞けない人のために口を開きなさい。すべての不幸な人の訴えのために、口を開いて正しく裁き、苦しむ人や貧しい人のために裁きを行いなさい。今日はこの箇所から、口の聞けない人のために口を開きなさいと題して話をいたします。一言言葉を覚えてお祈りをいたします。天におられます父なる神様、あなたが今日も変わりなくこのあなたの御言葉から私たちに語ってくださることを感謝をいたします。主よ、私たちは地上ではあなたの御国を目指して旅しているものです。どうかそのような私たちにあなたの上からのこの仰せを豊かに語ってくださって、導いてくださいますようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねて、救い主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。第2週の日曜日は、信仰の家に迫害を受けている教会やクリスチャンのために祈る礼拝として捧げてきましたが、今日は今週の金曜日に東京の入管で難民認定に関わる面接が行われる兄弟のことを覚えて祈るように導かれております。ところで、このところですね、私は入管難民問題について、書いたり、また話してほしいという依頼が立て続けに2つありました。1つは救助の会有機から入管難民問題について、短くまとめて書いてほしいと依頼されました。でその原稿は先週メールで送信しましたけれども、なかなかこの問題を短くまとめて書くっていうのは、難しいことでしたが、なんとか実数にまとめて、送りました。でもう一つは先週の金曜日の夜、JECA のモンド聖書教会の徳永大先生が主催している集会で、入管難民問題について話してほしいと依頼されて、信仰による迫害と入管難民問題と題して、お話ししました。これはインターネット上で開かれた、集会 Zoom で、参加したんですね。でこれらの2つの依頼に応えるために私は自分が学んだことをまとめたり、聖書を開いたりしておりました。でその中で改めてこの問題をどのように覚えて祈らなくてはならないか、私が学んだことを皆さんにお分かちしたいと思います。で今この教会の礼拝に集っております2人の外国人の兄弟たちがおります。で彼らはこの日本で宗教を理由に難民認定申請をしております。ところで、宗教を理由に難民認定された人は日本で何人いるかご存知でしょうか。答えは1人なんですね。しかもこの一方がこの、それは裁判で勝ち取ったんですけれども、改定この高裁で確定したのが昨年の3月、本当につい最近のことであります。これ、この事実だけでもどれだけこれが狭き門かということが分かるのではないでしょうか。 難民認定申請者が日本で難民認定されるにはあまりにも高くて厚い壁があるんです。まあ、そういう中で難民認定申請者の厳しい現状をさらに悪くする可能性があったのが、今年の2月19日に閣議決定され先の国会に提出された出入国管理及び難民認定法の改正案でした。まあ、これはどういった内容になったものかというと、これは私自身の表現で、言えば、長期収容問題の解決策として提案された法案だったんですけれども、長期収容問題の解決のためには入管の権限をさらに強化して非正規滞在者は国に返してしまえばいいと、送還を拒否する人には罰則を与え、社会に出す場合は今度は民間に監視させる、でも予算はつけない、そういった内容の法案がこの春に実際に法案として提出され、そしてまともな議論もされないまま数に任せた採決に突き進もうとしていたのです。もしこの改正案が通れば、難民認定申請を3回している人はその最中でも強制送還が可能となってしまいます。これは難民認定を求める者を追放したり送還したりしないという、難民条約第33条の1に明示された国際基準、これノンルフールマン原則とも言いますけれども、これから全く外れた処置でありました。こういうような法案が成立すれば、最悪の場合すでに3度目の申請をしているこの兄弟はですね、ある日入管に行ったらその場で身体拘束されて強制送還されるか無期収容されるという危険があったのです。しかしこの法案が閣議決定された後、名古屋入管に収容されていたスリランカ人女性ウィシュマさんが適切な医療を受けることができずに死亡するという事案が発生しました。この事案に関して診察した外部の医師は入院の必要ありとしていましたが、法案審議中に入管庁が提出した中間報告は入管の指示は全くはなかったと全く違う報告をしていることが発覚して、潮目が変わって5月18日に政府はこの法案を取り下げて、廃案となったんですね。法改正が阻止されて入管の実態に多くの方が気づくきっかけとなったことは本当に感謝なことです。しかしこれは入管の厳しく冷たい対応にさらに拍車がかかることを防いだだけにすぎません。難民認定申請者を取り巻く状況は法的にも政治的にも制度的にも経済的にも、そして一般市民の関心の度合いの点においても依然として厳しいのが現状なのです。ただ助けを求めているだけなのに、思いがけず高くて厚いさまざまな壁に阻まれて、苦しまなくてもいいところで苦しむ少数の外国人たちが私たちの身近にいるのです。彼らは神の形として作られた人間の尊厳と栄光を母国で踏みにじられただけでなく、そこから逃れて保護を求めた日本でも踏みにじられているのです。今回入管難民問題について書いたり話してほしいという依頼を受けて、改めてこの問題について考え祈るのはなぜかと考えました。年々深刻になっている侵攻による迫害の状況を覚えて祈ることは分かりやすいことだと思います。しかし入管の問題を覚えて祈りまた立ち上がるということは、私たちは本当に必要なことでしょうか。それは政治的な課題であって、私たちはそこに立ち入るというのはお門違いだと言われないでしょうか。 そこで改めて考えさせられたのは、神様がこの国において神の形として作られた人の栄光と尊厳を守るために主権をお与えになったのは誰なのかということです。このことについては創世記9章6節で、人の血を流す者は人によって血を流される、神は人を神の形として作ったからである、というこの御言葉の人によってというのが地上の権力のことを指していると考えられることを学びました。地上の権力の務めは、神の形として作られた人の栄光と尊厳を守ること。現代的な表現で言えば、基本的人権を守るということです。今の日本では地上の権力は国民にあるのであって、いわゆるお上や天皇にあるのではありません。これを主権在民と言っています。普段私たちはあまり意識していないかもしれませんが、私たちはこの日本における主権者あるいは権力者なのであります。では私たちが持っている主権とは何でしょうか。憲法学者の木村壮太さんの説明を引用します。主権とは近代国家の持つ強大で統一的な権力である。その範囲は国家権力の総体、つまり国土整備、財政、教育、文化、外交、軍事などすべての国家業務に及び、またその作用も立法、行政、司法といったすべての権限を包摂する。この主権が国民に属している以上、日本国のあらゆる権力は国民の意思に従って行使されなければならない。これが国民主権の原理である。木村壮太さんは主権在民ということ、国民主権というふうに言っているわけですね。日本国民は強くて大きな地上の権力を持っているのです。どうでしょうか皆さん、このこと普段自覚なさっているでしょうか。なかなか難しいと思うんですね。でも私たちはこの日本国憲法のもと強くて大きな地上の権力を持っているのです。私たちはこの地上の権力を行使するために立法権を国会に、行政権を内閣に、司法権を裁判所に、それぞれ分けた上で分担して行う三権分立という仕組みを持っております。でこのことで言いたいことは何かというと、日本の国において入管の問題も含めて外国人に関するあらゆる業務や行使される権限に関して最終的にその責任を負っているのは、主権が国民に属している以上私たち国民にあるということです。私たちはこの国に住む全ての人の暮らしを守るために行政権を内閣に付託しました。その内閣の下にある法務省に置かれている出入国在留管理庁は外国人の行政に関する仕事を行っています。これは言い換えれば、主権者である国民が外国人の行政を出入国在留管理庁に付託して行っているのです。私たち国民は外国人の行政に関して最終的な責任を持つ立場にあります。ですからそこに問題があるならば、それを見過ごしてはならないのです。そして創世記9章6節から私たちは、神様がこの国に生きる神の形として作られた人の栄光と尊厳を守るために、主権在民という在り方で国民一人一人に主権を与えられたと信じております。神様がその主権を私たち一人一人に与えたと、この創世記9章6節に基づいて信じているんですね。 だからこの御言葉に基づいて考えならば、私たちは神様の御前に、この国に生きる外国人が持っている神の形として作られた人の栄光と尊厳を守る責任があるということになります。そして現在私たちはその責任を出入国在留管理庁に委ねて、神様によって与えられた主権を行使しているということになるのです。しかし入管難民法の改正審議に伴って、入管がその責任を果たさないどころか、むしろ神の形として作られた人の栄光と尊厳をひどく踏みにじっている実態が浮かび上がりました。このことを受け思ったことは、神の形として作られた人の栄光と尊厳を守るために、神様から権力を委ねられているものとして、難民認定申請者の方々が持っている神の形として作られた人の栄光と尊厳を守る責任を、この私が果たしていないと言わなければならないということでした。そして2017年にこの教会に難民認定申請をしていたあのインド人の青年が来た時にも示された御言葉が改めて示されているのです。それがこの箴言31章8節から9節です。口の聞けない人のために口を開きなさい。すべての不幸な人の訴えのために口を開いて、正しく裁き、苦しむ人や貧しい人のために裁きを行いなさい。この御言葉はマサの王レムエルが母から受けた戒めの言葉です。この御言葉は、王の責任は社会において最も弱い人たちを保護し助けることにあると教えているのです。イスラエルの民ではなかったレムエルの母、このマサの王レムエルの母が王である息子にこのように教えることができた背景には、やはり創世記9章6節のこの御言葉があると考えられます。王の権力は何のためにあるのかというと、まあ今日はちょっと読みませんでしたけれども、箴言の31章1節から読んでいきますと、この王自身がこの快楽を追求するためにあるのではないと、この絵は本質的に弱い者たちを保護するためにあるのだということを教えるんですね。それは創世記9章6節をベースに考えれば、王の権力は本質的に神の形として作られた人の栄光と尊厳を守るためにあるのだと言えます。で、それが踏みにじられている口を聞けない人、抑圧されたりして悲惨な末路をたどっている全ての不幸な人、社会的に無力であるために苦しい目に遭っている人や、またその無力ゆえに経済的に困っている人がいれば、王の第一の責務はこのような人々に配慮を示し、またそれに介入して保護することだと教えているのです。そしてそれは、今日この国の主権を神様から委ねられている私たち一人一人にも課せられている責任なのであります。口を聞けない人が抑圧されているのを見たならば、私たちは彼らに代わって口を開かなくてはなりません。なぜなら、神様があなたをこの国の主権者としているからです。入管に収容されて口を聞けない外国人、 何の基準も示されず在留資格を停止されて弱い立場に追いやられている全ての外国人、本来保護を受ける場所で予想外の苦しみに悩む外国人、本来なら自活できるのにそれが許されずに貧しさにあえぐ全ての外国人の存在は、この国の権力を委ねられたものとして、私たちが神の言葉である聖書をどのように信じているのか問いかけております。私たちの祈り、私たちの彼らを覚えて祈る祈りは、主権者として責任を自覚した祈りでしょうか。彼らをそのように扱っているのは自分であると自覚して祈っているでしょうか。そして私たちの信仰は行いが伴うものでしょうか。次の御言葉を思い巡らしたいと思うのです。箴言24章11節から12節、死に渡されるために捕らえられた者を救い出し、殺されようとしてよろめき歩く者を助け出せ。あなたがそのことを知らなかったと言っても、人の心を評価する方はそれを見抜いておられないだろうか。あなたの魂を見守る方はそれをご存じないだろうか。人の行いに応じて報いをされないだろうか。ヤコブ2章14節から17節、私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立つでしょうか。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。兄弟か姉妹に着るものがなく、毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに、安心して行きなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。同じように信仰も行いが伴わないなら、それだけでは死んだものです。私たちはこの国の主権を神様から委ねられているものとして、この国において口の聞けない人のために口を開いてまいりたいと思います。お祈りをいたします。天におられます父なる神様、本日のこの日のこの主の日の礼拝は、信仰の家に迫害を受けている教会やクリスチャンのために祈る礼拝として、捧げ、また同時にこの国における入管難民問題のことも覚えて祈るように導かれております。しかし改めて今日はそのことを祈る私たちの本当に信仰や心をこの御言葉から探られております。私たちはともすると、この国における入管難民問題で悩む人たちがかわいそうだからと思って祈ってしまいます。しかしそれでは本当にこのことについて祈る正しい動機にはなり得ないということを改めて示されております。この問題は入管庁が犯している問題だというふうに第三者のような立場に立って突き放して見てしまうのではなくて、この御言葉は、それはあなたが彼らに付託して行っていることだということを私たちに突きつけています。主よ、どうか私たちがあなたからこの国における主権を委ねられているものとして、まず私たちが深く御前に悔い改めつつ、そして祈るべき事柄を祈って、そしてそれだけでなく、 今口の聞けないようにされている人のために口を開いていくということができますように、神様どうか助けてください。教会がこの問題について御言葉に固く立って、行くことができますように、主よ、本当にこの御言葉を聖書神の言葉として信じる教会がこの御言葉に固く立っていくならば、口を聞けない人のために口を開きなさいというこの御言葉にも従うべきです。どうかこの御言葉に福音的な教会が従っていくことができますように、入管難民問題の本質に気づかされて、立ち上がっていくことができますように、どうかお願いをいたします。そして何よりも本当に日々このことについて祈る教会とさせられますように助けてください。このお祈りを救い主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。